in on your divide for all of City Boys and Girls.
Yo, what's up?
Shut up, my main man.
DJ Internet.
The talk which can't be heard at a cafe. For you. DJ Internet Service.
DJ Internet Service.
Cafe O Radio.
Let's go out.
こんにちは。カフェオレディオ第231回目お届けしたいと思います。パーソナリティの DJ インターネットです。よろしくお願いいたします。カフェオレディオは街へ出ようをテーマにお送りする収録番組です。番組情報は Google、Facebook ページから英語でカフェ AU レディオ、カフェオレディオで検索することができます。 Twitter、Instagram アカウントもあります。それぞれカフェオレディオ CAFEAURADIOカフェオレディオカタカナでも大丈夫です。検索してみてください。番組へのメールはブログ右上メールフォームからどしどし送ってください。はい、ということでですね、8月のゲストは先週に引き続きサウナーのサウナキャンプさんをお迎えしてお届けしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サウナキャンプです。
はい、第2週目となりまして、
はい、
前回は、サウナのことがさまざまなメディアに紹介されてきていて、まあ、前回出演していただいたのは、2017年の12月ということなんですけど、その時よりかは確実にサウナブームみたいなのはたくさん盛り上がっているような状況下ではあると思うんですけど、
はい、
まあ、あの基本的なサウナの楽しみ方みたいなところはその2017年の12月配信分のアーカイブがちょっとカフェオレディオにありますので、でそこでこう聞いていただいて学んでいただければと思うんですけど、
それ話してると本当それだけで終わっちゃいますからね。
もうそうなんですよ、
はい、
なのですでにサウナとかの楽しみ方を知ってる人に向けた中級編みたいな、
はい、
そういう切り口で今回は1ヶ月間をやっていきたいなって思うんですけど、
ガンガン置いてきぼりにしていきます
ね。そうですね、はい、はい、なので必死に追いついてきてください。
よろしくお願いします。
気になる方は、はい、ということでですね、今サウナを楽しんでいる人よりも一歩先行くっていうか、
はい、
そういうサウナーになるためにはどういうなんかものとか、
はい、
こととか考え方みたいなのがあるでしょうかね。
いやもう本当にこれ、まあ僕が、まあ、そもそもそんなところにいるのかっていうのはまあ一旦置いとくというか、はいはい、まあ、あの僕もサウナハマり始めて、まあ、6年ぐらいですかね、
はい、
あのまあ、でも本当に毎日のように入るようになったのって、まあ、僕 もうほぼ今毎日サウナに行ってるんですけど、
はい、そうですね、あの、はい、月から金は行ってると。
行ってますね、まあ、日まで行ってますね。まあ大体毎日サウナには行くんですけど、
はい、
まあ、そういう状況になってからはまだ3年とかそのぐらいなんですね。
あ、
なのでもう本当に大先輩の方々も何十年もそういう生活されてる方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、全然その今の時点の僕の感じてることっていうか、
はい、
ところなんですけど、うん、まあ、一つその僕が結構感じてるのはテントサウナっていうものをやって出て気づいたことっていうのが、
はいはいはい、
まあ、結構あるので、うん、まあ、それが結構まあ他の方々とちょっと違うところかなと思いますので、うん、ちょっとその辺をお話しさせていただければと、
はい
はい、考えておりますので、うん、ですね、サウナの歴史ってどのぐらいあるかってご存知だったりします？
あ、僕はですね、確か僕調べたことがあるんですよ、
はい、
2000年前ぐらいからですかね。
もう正解ですね。2000年ぐらい前から、まあ正解というか僕も聞いただけなんですけど、
はいはいはいはい、
2000年ぐらい前からって言われていて、
そうですね、はい、
で、サウナの、まあ、ちょっとマニアックなんですけど、熱源って、
はい、
今って街の中にあるものって電気とかガスなんですね。
ああ、そうですか、
はい、でもそれを使うようになったのってここの100年ぐらいって言われていて、それまではずっとその薪ですよね、薪のサウナでやっていて、
はい、
まあ、それが1900年ぐらいあって、でまあ、この100年ぐらいで電気やガスを使って、はい、サウナ室を温めるようになったと言われているんですね、
はい、
でテントサウナはその薪のサウナなんで、
はい、
まあ、すごくそのスタイルとしてはプリミティブなというか原始的なやり方
な、
はいはいはい、そうなんですねっていうやり方をしていて、結構ですね、その一歩先行くっていうことかどうかはちょっとわからないんですけど、
はい、
僕ある日ですね、
はい、
テントサウナを、いつものように本栖湖の湖の前でやってたんですね、 まあ、11月ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
まあ、ギンギンに寒かったんですよね。
寒いですね、はい、
でもその最近ロシア製の激熱のテントサウナを使っているので、まあ、結構その理想的な、まあ、100度以上の温度になって、
はい、
まあ、そのキンキンの湖に飛び込んでたりとかしてたんですよ、はい、でそんで、でまあ、あの湖当然キンキンなんでもうガタガタ言いながら、
湖は、はい、一桁台ですよね、水温としては。
そうですね、8度か9度かそんぐらいだったと思うんですよね、うん、もう寒くて、
はい、
でもうガタガタ震えながらもう気持ちいいんですけど、
はい、
上がって、まあ、地面にこう寝っ転がってたんですよ、そしてその日すごくその天気が良くて、
はい、
まあ、雲がこう青い空をの上をこうさーっと流れてたんですね、
はい、
でその時に結構そのよくあるんですけど、サウナと水風呂を繰り返してると、
ま
あ、
はい、
頭がぼーっとして何も考えられなくなるような状態になるじゃないですか。
ありますね、
はい、はい、まあ、あれがいわゆるその整うに近いような感覚だと思うんですけど、
はい、
まあ、結構その空っぽになった分いろんなものがこう周りのものが入ってくるんですね。
はいはいはい、はい、
で結構テントサウナやってるとその周囲の自然環境みたいなものが体に入ってきて、
へ、まあ、
その風が気持ちよかったりとか、
あ、そうですね、
匂いにすごい敏感になったりとか、
はいはいはいはい、
まあ、そういうその五感がちょっと研ぎ澄まされた感じというか、
はいはいはい、
コントラストが視界が上がって、
うん、
シャープネスがかかったように見えたりとか、うん、もう本当に嗅覚がすごい鋭くなってみたいな、うん、まあ、そういう感覚はちょっとあるんですけど、うん、
はい、
まあ、それは割といつもあったんですね。
僕あの、はい、嗅覚が鋭くなるっていうのはすごく分かりますね。もともと多分僕は嗅覚はそんなに鈍感なぐらいで、友達と一緒にこう街を歩いてても、向こうからなんかラーメンの美味しい匂いがするよとか友達が言うんだけど、自分は全然気づかないとか、そういうことがあったりするんですけど、でもサウナ行った後に部屋に戻ってくるとちょっとなんか部屋の匂いを感じたりとか気づきがあるので、
ありますよね。
やっぱり五感というか、僕はやっぱ嗅覚が研ぎ澄まされるっていうのはすごくあります、
ね、ありますよね。結構、はい、まあ、ご飯もそうなんですよね。やっぱ美味しいって感じることが多くて、
はいはいはい、
で隠し味気づいたりとか、そうですね、そういう感じってやっぱりサウナ上がった後ならではというか、はいはい、まあ、そういう感覚があると思うんですけど、で本当に、まあ、そのテントサウナやってた日はすごく天気が良かったので、まあ、その、はい、風気持ちいいなとかっていう、まあ、いつもそういう感覚はちょっとあるんですけど、
はい、
その日はもう逆にこう空っぽになりすぎて自然入ってきすぎちゃったんですね。でどうなるかというとめちゃくちゃ怖くなったんですよ、
はい、
自然が。
へ、
なんでかっていうと自然ってその圧倒的な力なんですね、言い換えると。例えば自然がちょっと本気出したら、
うん、
俺はすぐ死ぬって思ったんですよ。
そうですね、
なんかこう大震災とか、うん、はい、まあ、天候とか、
はい、
まあ、そのどうすることもできないものと対峙してるっていう感覚にその時なって、
はい、
まあ、雲一つ動かせないわけですよ、
はい、
どんなに頑張ったところで、
はい、ま
あ、そういうその自然と一体化したゆえに、
は
いはいはい、自然っていうもの自体が強大なエネルギーの塊なんだみたいなことに気づいたんですね。
はい、うんうん、
ちょっと置いてけぼりですけどこのままいきますね。
いやでも僕もなんかそこら辺のレベルまで行きたいですよ、行きたい行きたい、
もはやサウナなのかどうかちょっと分かんないんですけど、まあサウナってそういうのを感じやすいというか、
はい、
かつそのさっき言ったように薪のサウナってプリミティブなので、
はい、
で自然の中でやってるので、うん、そういう原始的な感情とか、感覚に陥りやすいんですけど、
うん、
でそうなった時に自然でかいってなった時に、
はい、
もう怖いと、自分はどんなに小さいんだみたいなことに気づくわけですね、うん、
はい、
で、まあ、自然に触れるっていうのは言い換えると、まあ、死に触れるっていうことでもあると思うんですね。
お、ま
あ、そういう圧倒的な力と対峙するとその、
はいはいはい、
怖いわけですよ。その死ぬかもしれないっていう可能性を思い出すわけですね、
うん、
でそれって街の中にいると忘れるんですよ、やっぱり。
そうですよね。
そう、なんかもう暑かったらクーラーつけるし、
うんうんうん、
電気はすぐスイッチつけば、うん、押せばつくし、
はい、
ライター上がれば火もつくしっていうので、はい、もうどんどんどんどん便利すぎて忘れてっちゃうわけですね、
はいはいはい、
で特に最近はスマホとかあったりとかして、
そうですね、
もうどんどんどんどんそういう感覚的なものを忘れて思考的になっていくわけですね。
うん、
理屈っぽくなってくるというか、うん、でそれを全部こうもうあの怖いっていう圧倒的なものでも支配されて、
あ、
もう一気に自分は自然の一部なんだってことをそこで知覚するわけですよ。
お
そうするとなぜかめちゃくちゃ生きてるっていう実感が湧くんですね。
はいはいはいはい、はい、
まあ安直というか、まあそこはあのすごくよく言われるところなんですけど、
はい、
まあ、そういう死に触れることで生を実感するというか、
あ
結構そのエクストリームスポーツやられてる方とか多分そういう感覚多いと思うんですけど、
そうですね、
ギリギリのところで生きてるって実感するみたいな、あとはやっぱりその登山家だったりとか、
はいはいはい、
本当にその、うん、極限状態、まあ、あと修験者ですよね、うん、あの修行してる方とか、
はい、
本当極限のところで研ぎ澄まされて生を実感するみたいなことだと、
はいはい
はい、僕はやったことはないですけど、うん、多分似てると思うんですよね、
はい、分かりますね、
はい、
なんかちょっとエンターテイメントとかにも近いことが言えるような気がしてて、サウナもこう極限に熱いところから極限に冷たいところに行くことで、今までこう忘れ去られていた体がちょっと麻痺してた部分のが研ぎ澄まされるっていうのはすごくあると思いますし、例えば AKB の総選挙とかでも投票のシステムによってこう全ての勝ち負けとかが決まるじゃないですか。でやっぱアイドルにとっては票を得ること自体がこう人気であるということになって、アイドルというものは人気であるべきだと思うので、そこでこう性の実感は得られるけど、得票数が取れないことはやっぱ死につながるっていう部分で、はいはいはい、なんかそういう部分で AKB の総選挙を見てて生と死が見える、
あ面白いですね。
だからこそこうあんなにたくさんの人が熱狂するっていうか、人をに一票を入れるエネルギーみたいなのがこう湧くのかなっていうふうに思ってて、うんうんうん、なのでなんか生と死をちょっと見せるとかちょっと感じるようなエンターテインメントとかもヒットする原因になるのかなとか。
そうかもしれないですね。なんか初めてですね、はい、そのサウナと AKB の総選挙が結びついたのは初めてなんですけど、
はい、
やっぱりそういうアンコントロールな部分を、まあ、その知ることで、はい、まあ、自分のその、まあ、僕はその時結構その、まあ、テントサウナの話戻っちゃうんですけど、あの人間のスケール感がすごいよく分かったなというか、
あ
なんかこう多分ちょっと大きくなってんですよ、
はい、
自分というものが、うんうん、やっぱりその思考的になればなるほど、
はい、
俺こんなもんっていうのが、
はい、
結構その SNS とかでも通じてでもどんどんどんどん肥大化していくというか、
はいはいはいはい、
していくんですけど、あでも自然本気出したらすぐ死ぬ存在っていうのを思い出させてくれるというか、う、まあ、大きすぎず小さすぎず、その自分の大きさをすごくシンプルに教えてくれるものなのかな、
はい、
サウナとはっていうところに2秒ぐらいで至ったんですよ、
はい、その早いですね
テントサウナから上がって水風呂入って、
はい、
その地面に寝っ転がってる時に空見てて2秒ぐらいでそれが一気に全部入ってきたんですね。
あ
その感覚って、まあ、テントサウナ買ってもう3年になりますけど、
はい、
本当にもうずっとやってたんですけど、その時に一瞬でなんかこう入ってきたというか、なんで別にこう積み重ねてちょっとずつ思ってたことが多分その日にファーッと分かったような気がした瞬間だったと思うんですけど、
はい、
まあ、なんかそういう経験があって、
はいはい、
あなんかちょっと一歩行ったなというか、
あ
個人的にはですね、その周りからの評価は分かんないですけど、はいはい、僕はその時にすごくサウナに対して、あやっぱりまだまだ奥深くて楽しい世界だなっていう風になんか懐の深さを感じたというか、何年も何年もサウナ入っててもまだこんな瞬間が訪れるんだったら、まだまだこの先自分 の, その人間の成長と一緒にそのサウナが自分に教えてくれることっていうのはたくさんあるんだろうなっていうのはその時強烈に思ったんですね。
それはすごいいい経験ですね。
そうですね、やっぱりその後にやっぱりその街のサウナに対する考え方もちょっと変わったというか、やっぱりなんかこう、昔の不動産屋さんのどこだか忘れたんですけどキャッチコピーですごく好きだった言葉に、はい、都市で暮らすことが僕たちにとっては自然だっていうキャッチコピーがあったんですよ、
はいはいはい、
あんま深い意味なく多分つけたと思うんですけど僕は結構それ響いてて、はい、まあ、やっぱりその自然がいい自然がいいっていう、まあ、その僕らはアウトドア派なんで言ってるんですけど、
はい、
やっぱりその、まあ、生まれ育った環境は都市なんで、
うん、
まあ、そこでやっぱりあのそこにいることが自然なんですね。で、まあ、日常生活街のサウナに行くことが自然で、
うん、
その街のサウナを全部そのテントサウナみたいな体験にしてくれとは全然思わなくて、
はい、
やっぱり街は街でその都市生活にすごく最適化したサウナが はい、たくさんあって、まあ、いかにその例えば時間を短く1時間で完結できるように、はい、すごく温度と湿度にこだわって熱い冷たいを繰り返せる要は手っ取り早いものとか、はいはいはい、まあ、逆に週末に都市部から郊外に行けない時にちょっとでも自然を感じられるようなサウナのセッティングだったりとか、うん、中の空間のデザインをちょっと森っぽくするとか、
はい、
まあ、そういう、まあ、純森のサウナというか、まあ、そういうものを感じる施設だったりとか、うん、まあ、そういう都市生活とサウナっていうもののこう組み合わせ方というか、
はい、
その最適化の仕方みたいなところに妙を感じると、
はい、
その愛を感じるとすごくグッとくるようになったりとか結構見え方が今までと変わったりとかしてますね、はいはい
はい、僕やっぱなんかそのテントサウナで先ほどサウキャンさんが体験された怖いと感じること、
はい、
というのもなかなか都会の生活をしていく上では、ええ、怖いって感じることすらやっぱりほぼないかなと思ってて、
ね、
僕らみたいなこう30代男性とかになって、ええ、ある程度会社に属して地位とかも出てくると上司からゴラーって怒られるみたいなこともなかなかなくて
ないですよね。
でそういう怒ったり怖いと感じた時にはっと気づかれるみたいなちょっともうちょっと怒られたいそういう気持ちも生まれたりするので
それはド M 気質っていう感じじゃないですかサウナ好き多いんですよ本当に、はい、あの M 気質の方が、
はい、怒られたりとかって最近ないよな怒られることって結構重要だったなっていう風なことも最近ちょっと感じていて、まあ、そういうものも怖いと感じることとも通じるかなってちょっと思いました、
なんか結構その最近そのサウナって置き換えると何ですかとか言われることが多くて、まあ、例えばパソコンのデフラグに似ててすごいゼロベースに戻るとか、ま
あ、
そういう風に言われることもあるんですけど、
はい、
結構僕が結構しっくりきたのは田中克樹先生のその茶道の最新で今連載やってる方に書いてあってあのすごいバチッとハマったんですけど、はい、今すごくその思考的な社会になってると、
はい、
まあ、やっぱりスマートフォンの普及とかインターネットとか、まあ、そういうインフラの変化によってすごく思考的になってると、はい、人間でそれがすごくそのサウナに入ることで感覚的になれるとい
うん
でやっぱりその感覚的になるっていうことが一つすごくそのサウナがちょっとブーム化してるところにつながるんじゃないかなっていう、
はい、
やっぱすごくその思考的っていう毎日送ってるとやっぱ感覚的になる瞬間って意図的に作り出さないとないんですよね、はい、
そうですね。
で結構それが例えば山に行くとかそういうなんかちょっとエクストリームなことするとかっていうことじゃなくて、
はい、
1500円払って街のサウナ行くと一瞬でまあ誰でもそれが手に入るっていうのがやっぱり知らず知らずあるんじゃないかなっていう気がしてますね。
はいはいはい、
かなりマニアックな内容ですけど。
いえいえいえ、
大丈夫ですかね。
大丈夫です、大丈夫です。これは なんかもう2回くらい聞き返して徐々に理解していきたいような感じですね。
そうですね、もしくは2年後に聞いてください、
はい、そうですね、
もしかしたらあの時こういうことかなみたいなことがあったら嬉しいなと思うんですけど、
はい、
全然マウンティングしてるとかじゃないんですよ本当に僕はそう思うっていうだけの話。
そうですね、
はい、
あとはそうですね、ちょっとここは触れたいなとは思っているんですけど、
はい、
一歩先に行くサウナーになるためにはおすすめのアイテムみたいなものありますか？ええ
、そうですね、基本的にはやっぱりサウナって裸で入るもんなので、
そうですね、はい、
もう本当に、まあ、いわゆる究極の非武装空間なわけですね。
あ、はいはいはい、
最強のソーシャル空間とか言われてて、
はいはいはいはい、
大統領とホームレスが並んで座っててもおかしくないし、
はいはいはい、
まあ、その上下関係が一切ないというのが、まあ、理想論というか、
はい
はい、まあ、そういうものだっていう、まあ、理想のもとで、はい、まあ、やっぱりそのさっきも言ったように、まあ、都市生活なんでやっぱり、まあ、やばいやついたりとか、まあ、なんかこう整わないみたいな瞬間もあったりするんですね、
はいはいはい、
で、まあ、そういうことを防ぐための自己防衛策だったりとか、もしくはもうちょっと自分がサウナに普段入ってるけどより良くなるみたいなアイテムっていうのが、
うん、
いくつかあるなと思っていて、
はい、クラブのダンスフロアにも近いですね。あのいろんな社会的な地位の方がいるけど、あのミラーボールの下では
平等、
それは平等という、
そうですね、もう本当にやっぱり音楽とか近いなと思うので、はい、
そうですね、
はい、まあ、そんな中でその邪道なアイテムたちをちょっとご紹介していきたいなと思うんですけど、
はいはい、
まあ友人が使ってるやつでいくとダイバーズウォッチ、
ほう、
なんですけど、これ意外なんですけど、はい、ダイバーズウォッチなぜかというと水温計がついてるんですね。
あ、そうなんですね、
はい、でもちろん耐水というか、はいはいはいはい、防水機能がついているので、結構ね町のサウナの水風呂何度ってみんな気にするじゃないですか。
ありますね、はい、
意外と水温計がぶっ壊れてることがあるんですよ。
へ
でこの方がなんでダイバーズウォッチ使ってるかっていうと、その自分の感覚と実際の水温 の、 そのラグをそのすり合わせるために使ってるんですね。このぐらいの時大体何度っていうのを自分で正確に知りたいっていう欲求から、このダイバーズウォッチをつけて水風呂に入ることで、大体15度かなと思ってパッて見ると15度だった時に、
はい、
俺の感覚がこう、そうそう合ってるみたいなことにやっぱ喜びを感じるとか、は
い、研ぎ澄まされてるっていう、
は
い、
まあ、一つのダイバーズウォッチですね。そういう遊び方ですね。でこれ僕は個人的に買ったんですけど、ソニーさんの、
はい、
WF-SP900 っていう、
はい、
防水のイヤフォンですね。
へー、
これちょっと要注意なんですけど、はい、そういう電子機器持ち込み禁止のサウナではもちろん使えないんですが、
はい、
これなんでこれかっていうとですね、まあ、防水機能が IPX8 かな、完全防水しても2メーターぐらいだったら大丈夫っていうのがまず一つと、
はい
はい、あと、完全ワイヤレスですね、もうケーブルがないタイプのイヤフォン、
はいはい、
でかつインイヤー式で、
はい、
これ一番重要なんですけど、 Bluetooth も使えるんですが、はい、中にメモリが入っていて、
はい、
要は、スマートフォンがなくても音楽が再生できるっていうものなんですね。
あ、はいはいはいはい、
でこれをつけて入ると一切周りの音が聞こえなくなるんですよ。
お
なので例えば、ワイワイ騒いでる6人組とかが来た時ってやっぱ辛いんですよ。
そうですね、
そういう時とかテレビですごいずっと凄惨なニュースを流し続けてるとか、やっぱしんどいんですよね。
やっぱ自分の、うん、見たくないテレビが流れてるだけでちょっとっていう時もありますもんね。
辛いですよね、はい、僕個人的にはモニタリングとかが結構辛くて、
は
あ、嫌いなんですよ。
はいはいはい、
だからドッキリとかが嫌いで、
あ
とやっぱりそのニュースとかワイドショーもちょっと辛いんで、
う
ん、
そうですね、
はい、もうそういうものから切り離したくて言ってるので、うん、でそれをつけて、まあ、周りの人にその、まあ、ちょっと分かりにくいように頭にタオルを巻いて入ると、
うん、
で本当に周り全く全く気にならなくなるので、で焚き火の音聞いたりとか、あまあベタですけどブライアン・イーの聞いたりとか、
はいはいはい、
まあ、そういうアンビエント音楽聞いたりとかしながら入って、はい、でこれ面白いのが水風呂に入っても平気なんですよ、防水なんで。熱は分かんないですけど ね、
はいはい、
水は大丈夫なんで、
はい、
そのまんま水風呂に飛び込むとサウナ室から水風呂までシームレスに同じ音とか聞いて入ることってやっぱないじゃないですか、
はいはいはい、
同じ音楽聴きながら入るとか、はいね、まあ、もしくは曲送って、水風呂向きの音楽をそこで聴くとか、
あ、
そういう楽しみ方ができるんです、
はいはい、そのイヤホンを触ることで操作できる。
あ、そうなんです、音量も曲も、全部そのセンサーでタップすることで操作ができるので、
でね、
一切その本当にイヤホン以外にいらないっていうのが面白いですね。あとは、うん、携帯するロウリュってご存知ですか？
あ、知らないです、
はい、これと僕の友人が作っているものなんですけど、彼はもともと金沢に住んでいて、
はい、
で、いわゆるロウリュですね、アロマの水が入った、はい、アロマの水をそのサウナストーンにかけて蒸気を発生させて、はいはい、いい香りの熱い蒸気を浴びるっていう、まあ、サウナーが大好きなやつなんですけど、
はい、
これができる施設っていうのが金沢になかったので、でも自分はいい香りが嗅ぎたいという思いから、はい、タオルにこすることで、まあ、そのオイル、アロマオイルなんですけど、
はい、
こすって顔に巻くことでいい香りが自分の周りだけにするっていうアイテムなんですね、は
い
は
い
は
い、すごい、
はい、でこれがサウナ用にチューニングされていて用途によって、まあ、どういう気分なのかによって香りを使い分けられるっていうのがあって、まあ、例えばその遠方であんまり自分の住んでる地域には、ロウリュがないよ、そういういい香りを浴びるチャンスがないよって方はこういうものを使ってみるとか
は、
はい、結構クオリティオブサウナですよね。
そうですね、
QOS 上昇につながると思うのでおすすめですね、
はい
はい、
いいですね。
まあ、付随するんですけどやっぱりスキンケアとか、
はい、
タオル、まあ、銭湯サウナ行く方とかタオルとかですとか、まあ、そういうものを、まあ、やっぱりギアの少ない趣味なので、まあ、ちょっとこだわっていいシャンプー使うとか、
はいはい、
ボディケアの用品買ってみるとか、まあ、特にメンズですね、うん、そういう、まあ、やっぱりサウナに入るってことが趣味になると、うん、そういうところに気を使うことで結構その自分のテンションが上がるので、まあ、ふかふかのタオル使って、はい、もう本当イソップとかのボディクリームとか塗ってとかやると急にあのサウナ楽しくなるので、
はい、
まあ、そういうのもおすすめですね。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
そんなところですかね、
はいはい、では、今回はお時間が来てしまいましたので一旦 CM に行きたいと思います。はい、では CM です。
カフェオレディオ。
リュウさん、50歳になりますけどお互い体はキレキレですね。
もちろんだ。タフな男にはタフなケアが必要だ。タネットも分かってるだろ。キック、パンチ、はい、やたたたた。肉体に引退の文字はない。大日向整骨院。
大将、中トロ一つ。
はい。
株式会社エンパワーメント J は固定費削減サービスを提案する会社。様々な店舗でかかる電気、ガス、水道、通信費、ちょっと見直してみませんか？固定費削減アドバイザーによる無料出張相談も実施中。どんなところでも素早く伺い、厳選したサービスを提案します。お問い合わせは 0120-96-1677。
ヘイお待ち。
日常の生活をより有意義に。経費削減は株式会社エンパワーメント J。
DJ インターネット presents Cafe O Radio brought to you by 大日向整骨院
株式会社エンパワーメント J。
はい、カフェオレディオ第231回目は、サウナーのサウナキャンプさんとお届けしております。はい、ということで毎週恒例の告知のコーナーになりますけど、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、サウナキャンプはですね2019年の10月5日土曜日から10月6日日曜日にかけて山梨県の小菅村というこれがですねミネラルウォーターの採水地になってるぐらいの水質の綺麗なその多摩川の源流が流れてる村なんですけど、まあ、ここがもう水風呂に最高だろうということで、
はい、
去年も行ったんですがサウナキャンプフェスティバルというテントサウナを、まあ、10台近く清流沿いに並べてひたすらそこでサウナに入って川に飛び込むというですね、
はい、
まあ、ちょっとクレイジーなイベントがありまして、はい、これを今年も開催することになりましたので、
はい
はい、体験してみたいという方はですね、まあ、さっきの芯に触れる経験ができるかもしれないということ で、
そうですね、
はい、ぜひ遊びに来ていただきたいんですが、はい、間もなく応募開始できるかなと思います。
はい、
はい、お待ちしております。
はい、
もう一つですねサウナキャンプはですね、実際にそのテントサウナをやってみたいという方に向けて、
はい、
テントサウナの輸入販売代理店を正式にやることになりましたので、
はい
はい、ボラスという世界で一番熱いロシア製のテントサウナをですね、サウナキャンプのホームページの方で、10月デリバリーを目指して、
はい、
今進めておりますのでぜひチェックしてみてください。
は
い、
あもうなんか前回収録をさせてもらった時はもうサウナキャンプをやりたいがためにこう海外から取り寄せたりとかしてた、
ね、
わけじゃないですか。
はい、あの時はフィンランドから買ってたんですけど、
はいはい、
今
それが、はい、ロシアになったということですね。
はい
はい、では、ぜひ興味がある方はもうあのサウナキャンプさんのツイッターとかもぜひチェックしてもらって、
はい
はい、
最新情報はツイッターで発信してますので、
はいはい、相談とかも受け付けていると聞きましたが、
そうですね、ざっくりあの DM いただければ、
はい、
あの気軽にお答えできるものであれば、
あ、
はい、どんどんお答えしてきますので、
わ、はい、かりました、
はい
はい、ではぜひあの気になる方はざっくり DM を送ってみてください。
お待ちしてます。
はい、あとは僕の告知としては、カフェオレディオ以外にも裏カフェオレディオという番組を配信しています。下ネタ不平不満ゲスな話題を中心に配信しているメール募集でそのメールを紹介していく番組になるんですけど、こちらは第2第4水曜日に配信をしていますのでこちらもぜひあの興味がある方は聞いてみてください。 ということで、今回のカフェオレディオ第231回目は、この辺りで締めたいと思います。
はい、
はい、お相手は DJ インターネットと
サウナキャンプ大西でした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サウナ特集第2弾2セット目の今月は、一歩先行くサウナーになるにはをテーマにお届けしています。ゲストのサウナキャンプさんには、大自然で整いすぎるとどうなるかの体験談とおすすめサウナガジェットを紹介していただきました。体験談では生と死を感じる局面にエンターテインメントや楽しむことの本質があるのではないかというメンタルに関わる深い話を聞けました。皆さんもいろいろな気づきがあったらツイッターで教えてください。来週もお楽しみに。カフェオ・ラディオ。